愛する皆さん、インターネットを通して礼拝に加わってくださっているそれぞれの場所にある愛する皆さん、皆さんお一人お一人の上に父なる神様と御子イエス・キリストからの恵みと平和とが豊かにありますようお祈りをいたします。先週の日曜日、礼拝の後に一人の方の沖縄訪問報告を聞かせていただきました。ミニコーヒータイムとしてセットされている1階の部屋でモニターに写真や動画を流していただきながらの報告会です。教会のアルファベットで言いますけども O さんですね、皆さんはよくご存知の O さんが5月に沖縄の教会を訪問された、その一つ一つをご報告くださったわけです。3月に私たちの教会から送り出した榊原薫先生が仕える読谷教会の礼拝に出席されました。そしてまた榊原先生がこの日本キリスト教団の補聴師という聴師の職に任職される準員式、この式にも臨席してこられたのです。写真と動画でまた王さん自身のさまざまな経験からいろいろなお話を聞きました。そしてその報告会の中で王さんのご提案もありました。ぜひ皆さんで沖縄の教会、読谷教会を訪ねましょうと。そのような呼びかけがありましたら、早速まだ1週間ですけれども榊原先生を訪ねる皆さんの旅行の計画がされているようです。ポスターが貼られていました。もうほとんど行くメンバーも固まっていると聞きました。どんな旅行になるのか、関心のある方もあると思いますが、今からそれにどのぐらいの方が加わっていただけるのか、ちょっと私の方では分かりません。ぜひ責任者の方と相談していただきたいと思います。榊原先生、信者としてこの教会で5年間歩まれて、そして進学校を卒業してすぐの初任地がこの沖縄の教会、読谷教会になりました。初任地です。そして縁もゆかりもない土地です。教会の方たちはもちろん大勢いらっしゃるのです。日曜日になれば大勢が集まっているでしょうけれども、毎日毎日教会の方がそこに来られるわけではないでしょう。時には周囲に誰も知り合いのいない中で孤独を感じることもあるかもしれません。そういう中で共に教会生活を送ってきた仲間が訪ねてきてくれるとするならば、それは間違いなく嬉しいはずです。私どもは26年前に進学校を卒業しました。そして初任地は九州の大分の大分市からは50キロ以上離れた小さな町の小さな教会でした。その小さな教会、教会員が20数名ほど、礼拝出席は平均すると十数名ほどの本当に小さな教会です。その教会に4年間お仕えいたしました。しかしその4年間、教会員の数は本当に限られていましたが、その教会員の数に勝るほどの方が、九州の大分の小さな教会に訪ねてきてくださいました。東京や岩手に家族がいましたから、もちろん家族も訪ねてくれましたが、それだけではありません。私ども送り出してくれた教会の方々がいろいろな機会に次々とお尋ねくださったのです。とても不便なところでした。大分県の中には大分空港という空港がありますが、当時は高速道路も整備されていませんでしたから、バスと電車を乗り継いでも空港から教会まで丸々3時間はかかる距離でした。 むしろ隣の県の宮崎県の宮崎空港からならば、電車特急1本で2時間半、そちらの方がまだ近い。言ってみれば陸の孤島のようなところでしたけれども、そんなところに80代のご婦人がお一人で訪ねてくださったこともありました。どれほど励まされたか分かりません。そういう意味では、ぜひ皆さんに榊原先生のところを訪ねていただきたいと思います。もちろん、先生の日々のお仕事の妨げにならないように配慮しながらそうしていただきたい。そしてできれば、一回限り大勢でどさっと行くのではなくて、代わる代わる訪問を続けていただきたいと思います。その方が本人にとっては励ましがいつまでも絶えない、そういう経験になるはずだからです。伝道者を送り出す、一人の伝道者を送り出す、これは教会にとって大きなことです。決して小さなことではありません。私たちの教会では毎年7月に教会員の会員名簿を更新しています。その会員名簿の中には、元牧師、またそれと並んで出身教職、こういう方たちの名前も掲載しています。それはただ連絡の便宜のためにそうしているというのではないのです。元牧師、そして出身教職、いずれもこの教会が次のところへと送り出した伝道者たちです。その先生方を私たちは名簿に、会員名簿に掲載することによって祈りに覚え続けようとしているのです。何のためか、何のために祈りに覚え続けるのか、その伝道者が伝道者としての働きを全うしうるようになるためです。あるいは全うできずに挫折することがあるかもしれません。仕切り直しが必要になる時もあるかもしれません。あるいはその働きを一つ終える時を迎えるかもしれません。そして次の働きへとすぐには向かうことができないこともあるかもしれません。しかしそのような時に、私たちはその伝道者が一時的に帰ってくることのできる群れであり続けようともしている。そのためにこそ私たちは絶えずこの教会から送り出した伝道者たちのことを祈りに覚え続けようとしているのです。しかしこのことは、いわゆる伝道者として送り出した先生方だけに当てはまることではありません。会員名簿にはたくさんの、つまり皆さんの教会員としてのお名前が記されています。そこに記されているすべての教会員の皆さん、いえ、それだけではありません。名簿には掲載されていないけれども、このように礼拝へと招かれて来られている方たちがあります。皆さんの名前は名簿には記されていなくても、受付でその名前が記されて、この教会の一つの名簿に名前が記されて、その皆さんは、礼拝へと招かれて来られているすべての方々は、同じように伝道者に当てはまることが当てはまるのです。教会の礼拝、皆さんがここに集められてくるところから始まります。神様の招きを受けて、私たちは一つのところに集います。ここで御言葉を聞きます。主の食卓を囲みます。そして祈りと賛美を 共に捧げます。そしてその一連の礼拝の順序が進んでいくと、私たちはお互いに祝福を告げ合う群れであることを確かめ合うのです。そして確かめた一人一人はこの場所から神様の祝福に後押しされて、また破天の言葉に後押しされて、共にここから送り出されて行きます。その時一人一人の送り出されていくところは違ったところでしょう。一人一人異なるところに送り出されていくのです。それはどこか、今日の使徒伝行録が証言している言葉で言うならば、それは聖霊がお決めくださっているところです。多くの者は実際にはそれはそれぞれの家族であった、職場であった、学校など日常生活を共にする人々のところでしょう。そういうところに送り出されるのです。もちろんそういうところばかりを想像する必要もありません。このように同じ礼拝に集っていた誰かのところに私たちは送り出されるということもある。あの人のために私は今送り出されている。そのことを私たちは聖霊によって示されるかもしれません。そこに誰か手を引いてくれる人がいないかと待っている人がいる。そこに私たちは送り出されていくのです。このようなことを申し上げると、しかし皆さんの中には自分は家族や周囲の者に何か押しつけがましいことはしたくない、そうおっしゃる方、おっしゃられなくても思われる方があるかもしれません。その通りです。確かに宗教であるとか信仰であるとかということは誰かに説得されて受け入れるというようなことではないのでしょう。本質的にはその人自身の気づきであったり決断であったりが大事な要素です。私自身は他のどのようなことにも増して宗教や信仰ということについては自発性であるとか主体性が重んじられるべきだと考えています。子どもたちに対しても同じです。皆さんに対しても同じです。なぜそう考えるか、それは宗教や信仰ということが自分自身に対しても、そして周囲の他のものに対しても大きな責任を伴う事柄だからです。これは自分自身の生き方、振る舞い方、人生を定めるものです。しかしそれによって自分自身がそれに縛られて終わりではない。自分自身の生き方、振る舞い方、人生は私たちの周囲の他の人々にも影響を及ぼします。私たち自身の生き方、これが周囲の他の者の生き方を左右します。私たち自身の振る舞い方、これが私たちの周囲の者の振る舞い方を左右します。私たちの自分自身の人生、これが周囲の他の者の人生にも影響を及ぼします。自分自身に対してだけでなく周囲の他の者に対しても大きな責任を伴うことです。けれどもだからこそ一人一人が 本当の意味で自発的、主体的に、そして責任を持って宗教ということ、あるいは信仰ということを自分のものにしていただくために、私たちはどの一人のこともほったらかしにはしてはいけないのです。放置しておいてはいけないのです。その人が本当に自分自身で見えるようになり、その人が本当に自分の足で立つことができるようになるまで、その手を引き、その体を支え、共に歩む者が傍らにいることが必要です。そのようなことを言っても難しいことが求められているということではありません。私たちに求められているのは誰かを説得する神学の言葉、教理の言葉ということではない。今日の福音書で主イエス様は12人の弟子を2人ずつ組にしてお使わしになられました。その時何をお命じになられたでしょうか。主イエス様はただこの12人の弟子たち、汚れた霊に対する権能だけをお授けになられました。そして何も持たずに送り出されました。何かを身につけてから、何かを蓄えてから行くようにとおっしゃったのではありません。何も持たずに、ただ汚れた霊に対する権能だけをお授けになってお使わしになりました。弟子たちに求められていたことは何だったのか。使わされたところのどこででも誰かの家に入って、そこにとどまることでした。どこかでホールを借りて集会を開いて大演説会をすることなどではありません。使わされたところの誰かの家に入って、そこに住む人々の中に身を置いて、そこにとどまることでした。そこで迎え入れられている限り、そこにとどまりなさい。しかし、拒まれるならば、潔くそこを去りなさい。主イエス様はそうおっしゃいました。使わされた人のところにとどまっている間、弟子たちは何をしたのでしょうか。そこにいる人の心が神様へ向くようにと願いました。その心を混乱させるもろもろの霊が解きほぐされるように助けました。そして病む者の癒しを祈りました。アンティオキアの教会から使わされたバルナバとパウロはどうだったでしょうか。彼らも基本的には使徒たちに倣って同様にしたのでしょう。もちろんもう少し組織立っていたかもしれませんが、基本的には同じです。そしてこの二人は、求められれば神の言葉を語りました。聖書の教えを語りました。私たちは皆礼拝へと呼び集められていきました。礼拝へと呼び集められた私たちは皆この弟子たち、バルナバやパウロ、彼らがしたことのために、同じことのために、ここから礼拝から送り出されていくのです。もちろん私たちの経験からして、それはいつもうまくいくとは限りません。イエス様がおっしゃったように、拒まれたら潔くそこを去ればいい、 それだけのことも多いでしょう。しかしもしかすると私たちうまくいかないことがあるのは、私たち自身に問題があることもあるかもしれません。私たちがそのことを自分一人で成し遂げようとするときに、私たちは多くの場合に失敗するでしょう。私たちは一人では独りよがりになるからです。自己満足になるからです。自己流になるからです。無意識のうちに誰かを支配するような関係を作ってしまうからです。そして自分のコピーを作ろうとしてしまう。私たちが一人の時にはいつもそのような誘惑が私たちのうちから無意識のうちに起こってきます。ですから主イエス様は弟子たちを一人一人バラバラには使わされませんでした。二人一組にして使わされました。アンティオキアの教会もバルナバとパウロをバラバラにして送り出すことはしませんでした。バルナバとパウロを二人一組で送り出しました。いいえ、実際にはこの二人にさらに助手のヨハネ、おそらく他にも何人かの協力者をつけてチームで送り出しました。二人組で使わされるもの、チームで使わされるものは、まずお互い同士に対して使わされているのです。そうすることで自分自身も、本当は誰か手を引いてくれる人の助けがなければ、自分の目ではっきりと見ることも、自分の足でしっかりと立つこともできない、そういう一人であるということを忘れないで居続けるのです。そのような助けが必要な一人であるということを忘れさせないために、主イエス様は弟子たちを二人一組で使わされた。教会は二人一組で、あるいはチームで人々を送り出しました。そのような中の一人として、私たちは誰かの隣に静かに黙ってとどまる、そのようなあり方をわきまえるようになるのです。求められていないのに押し付けるのではありません。ただその人が、私たちの使わされていった先のその一人の人が、本当に自分の足で立つことができるように、本当に自分自身の目で見ることができるようにと、そう祈り願って、私たちはそっとその手を引く、そっとその体を支える、歩みを支える、このことに徹するようにと私たちは教えられているのであります。祈りましょう。天の父、聖霊の注がれた教会へと呼び集めていただきました。どうぞここから一人一人のものの行くべきところをお示しくださり、お使わしくださいますよう、ここで与えられました聖霊の交わりを、互いを神の子と呼び合う喜びを、どこに行ってもあなた様の御心のままに作り上げる歩みをなさせてくださいますように、傍らにお立ちくださいます主よ、 どうぞ私どももまた使わされたところで、一人の者の傍らに共に立ち、共に見、共に立つ者とならせていただけますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。